愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。とても寒い日が何日か続いて、日曜日どうなるだろうか心配をしていたのは私だけではないと思います。皆さんも日曜日の天候がどうなるだろうか心配しながら今日を迎えられた方がいらっしゃると思います。穏やかな日曜日の朝を迎えることができました。穏やかな思いを持って礼拝に集い、祈りを共にするその幸いへと私ども今日も招かれてまいりました。この幸いを私たちはもちろん独り占めすることは許されていません。私たちの交わりの中で覚えるお一人お一人、また私たちの家族や友、そのような方々とできるだけ分かち合いたい。主の日の幸いを覚えるたびに私はそのように思いますし、皆さんも同様でいらっしゃると思います。アドベント対抗節の4本目のろうそく、静かに灯してこの日の礼拝を迎えることができました。クリスマスの祝いの時を迎える前に、アドベントの祈りを今しばらく静かに過ごすことが許されています。ある方からアドベントのろうそくの4本目が灯ったらクリスマスを祝うんではないですか、そのように聞かれたことがあります。日本の多くの教会の習慣では、クリスマス当日が日曜日にならない限り、直前の日曜日に前倒しをしてクリスマスの祝いの礼拝を行います。そのようなことから、3本ろうそくが灯り4本目が灯ったらクリスマスの祝いだ、そのように思われてきた方もいらっしゃるのでしょうけれども、アドベントの4本のろうそくは本来すべてアドベントのためのろうそくです。3本がアドベントのろうそくで、4本目はクリスマスのろうそくというわけではありません。そのような誤解を解くためというわけではありませんけれども、最近の多くの教会に習って、今年は5本目のクリスマスのろうそく、白いろうそくを立てることできる燭台を用意してまいりました。5本目の白いろうそくはクリスマスの祝いの礼拝、クリスマスイブの礼拝から灯すことにいたします。この4本目のろうそくを灯して、私たちはアドベントの祈りをもう少し深める時をなお与えられています。アドベントの季節の色は紫です。第3週だけはバラ色という話もいたしましたが、この期間を通しての色は紫色、悔い改め、あるいは神の救いを待ち望む、そういう祈りを指し示す色が紫だと言われてきました。この紫の色に導かれて、皆さんもアドベントの祈りを深めてこられたことでありましょう。それに加えて、私はこの季節入ってから皆さんに教会の交わりから離れてしまっている方のことを覚えて祈ってほしい、そうお願いをしてきました。礼拝でも平日の集会でもそのようなことをお願いしてまいりました。クリスマスに皆さんはおそらくご自分の家族やご友人を教会にお招きくださる方もあるでしょう。 黙っていてもクリスマスだけは久しぶりに来てくださる、帰ってきてくださる方もきっとあることでしょう。そのようなことを覚えて皆さんもきっとお祈りしてくださっているでしょう。そのことをさらに広げて、教会の交わりから離れてしまわれている方が交わりを回復して礼拝の生活を取り戻していただけるようにと、今の季節こそ祈っていただきたいのです。この季節にたくさんの方が教会宛てにクリスマスの捧げ物と合わせてお便りをくださっています。その一つ一つを本来であれば私は皆さんにご紹介したい気分でもあるのですけれども、その中の一つ、先週届いたお便りの一つを読ませていただいて、私は今とても心が穏やかではいられなくなっておるのです。もうすでに50年以上この教会に名を連ねてくださっている方からのお便りでありますが、ご自宅が遠くになられてからなかなか礼拝に行くことができず、長年せめてクリスマス礼拝には出席しよう、そのように心がけて来られたというのです。ところがその方は一年に一度の思いでクリスマス礼拝に来ても、何十年もの間声をかけられることもなく、交わりに迎え入れてもらうこともなかった、そうお便りにお書きになられたのです。そして最後にそのお便り、この機会に教会を脱会させてもらいたい、そう綴られておりました。これはその方お一人のことではないと思います。私たちの教会のありようが問われている。私たち教会がどのようにクリスマスを迎えているのかが問われている。私たち教会が本当にクリスマスを迎える教会となっているのか、そのことが問われていると思いました。長年この教会に連なっている皆さんを責めているわけではないのです。そのお便りをくださった方は、私たちにクリスマスを迎える備えの祈りを促す、本当にこの教会がクリスマスを迎えられる教会になるための祈りを促す、アドベントの天使として使わされたお一人だった、そう思ったのです。今日の福音書はいわゆる降誕物語としてよくご存知のところでありましょうけれども、アドベントの物語、クリスマスに備えるものの物語です。正しい人ヨセフが結婚前に身ごもった婚約者マリアを迎え入れるかどうか悩んだ挙句、夢の中で天使の告げる言葉を聞いて励まされて、結局マリアを妻として迎え入れました。ヨセフがこの時、一度はマリアと縁を切ろうと決心をした。そうこの福音書ははっきりと記しています。一度はマリアと縁を切ろうと決心をしたんです。しかしその決心を翻してマリアを迎え入れることになった。朝9時からの子供たちの礼拝でもこのお話をしましたが、ヨセフが決心を翻してマリアを迎え入れて本当によかった。そうしなければクリスマスはなかったのです。 ヨセフがクリスマスを迎えられなかっただけではなくて、私たちもクリスマスを迎えることはなかったでしょう。いや、ヨセフに捨てられたマリアが一人シングルマザーとして子供を巫女として育てました。そのストーリーでは決して私たちが教えられてきた本当の意味でのクリスマスにはならなかった。少なくとも私たちの聞く福音書は、ことにこのマタイ福音書は、ヨセフがマリアを迎え入れることがどうしても必要なことだった、それがクリスマスの出来事だったと、そうはっきりと告げているのです。私どもこの教会に来て間もなく9ヶ月、私どもの性格がどのような性格か皆さんもだんだんお分かりになってこられた頃だと思いますけれども、私自身は自分が短気で頑固な人間で、その割には決心が揺らぎやすい優柔不断な人間だ、そのように思っています。皆さんの中には、ひとたび決心したら優柔不断に揺らぐことなく固い意志を貫き通される、そういう意志の持ち主もきっといらっしゃることでしょう。私のような優柔不断な人間を見ていると歯がゆく思われる方もあるかもしれない。ヨセフは決心を変えましたけれども、優柔不断だったわけではないと思うんです。むしろ福音書は先ほども申し上げたように、ヨセフが固い意志を持って決心を一度したんだということをはっきりと言わんとしている。はっきりとそういう決心をした、そのヨセフの決心が翻ったのです。夢で天使のお告げを聞いただけでです。ヨセフは正しい人でした。少なくとも福音書はそう紹介しています。正しい人だったので、一緒になる前に身ごもっていることが明らかになったマリアのことを表沙汰にするのを望みませんでした。表沙汰にする訳されていますが、他の翻訳の聖書では晒し者にすると訳していることもあるところです。マリアが人々の前でこの件で晒し者にされることをヨセフは良しとしなかったのです。それがヨセフが正しい人と言われるゆえんです。注意して読んでいただきたい。ヨセフは正しい人だったから結婚前に身ごもったマリアと縁を切ろうとしたというのではないのです。ヨセフが正しい人として考えたのは、マリアが人々の前で晒し者にされてはいけない、罰を与えられるようになってはいけないということでした。そう言ってみれば、それはあのイエス様が人々の前に引き出されてきた会員の女を、その罪をどう許すか、お神明しになられたあの正しさをヨセフは自分の中で考えていた。マリアが表沙汰になってこのことで晒し者にされ、人々に吊るし上げられて罰を与えられるようなことになってはいけない。そうであればヨセフは黙ってマリアを迎え入れて、全部自分の責任であるということもできたはずです。実際律法に従って、旧約聖書の律法に従ってそのように マリオを黙って迎え入れることもできました。白い目で見られることはあったかもしれませんけれども、そうすればマリアが晒し者にされることも罰せられることもなかったはずです。ヨセフはそのように初めから決める選択肢もあった。ところがにもかかわらず、ヨセフは密かに縁を切ろうとした。密かにです。ヨセフは思い悩んでいたのでしょう。正しい人として何をなすべきかということが分かっていました。マリアを晒し者にしてはいけない。マリアが人々から吊るし上げになるようなことがあってはいけない。これが正しい人としてのヨセフの何をなすべきか判断したことでした。そのことと、一人の女性を妻として迎え入れる一人の人間としての思い、その感情の間に、ヨセフは深い葛藤が生じていたのでありましょう。正しいこととして、このマリアが晒し者になってはいけないということを知っていたけれども、ヨセフには何かの思いがあって受け入れられない、そういう感情が、思いが生じていたのです。この深い葛藤の結果、ヨセフが出した結論が、ただ単に縁を切ることではなくて密かに縁を切ることでした。公に離縁状を出すのではなくて、黙って誰も気がつかないうちに縁を切る。黙って妻を迎え入れるのでもなく、密かに関わりを断つ。そう決心した。ですから、もしかするとヨセフはそう決心して、密かに縁を切ろうと決心をして、一人遠い地に離れていってしまおうと考えていたのかもしれません。結婚前のあのヨセフ、どこかに雲隠れしてしまったよ。そうすることで、人々にはヨセフの無責任さを問わせて、マリアに責任が問われることをなくしようと考えたのかもしれません。けれども、そのように関係を断とうとする決心は翻されることになりました。ヨセフの決心はなぜ翻ったのでしょうか。なぜマリアとの関係を断つ決心をひとたびはしたのに、そのマリアを改めて迎え入れることにしたのでしょうか。神様がクリスマスのご計画を始められていらしたからです。ヨセフにクリスマスを迎えさせることを神様がお決めになられたからです。そう、この話をヨセフはいい人だというような感動話にしてしまっては、私たちは物語の本質を見誤ってしまうと思います。ヨセフはいい人で、このような状況でもマリアを迎え入れた、そんな世の中にあるかもしれない、いい話ではない。私はヨセフが他の人よりも特別信仰深かったとも思いません。そうお考えになられる方もあるかもしれませんし、それを否定するつもりもありませんけれども、ヨセフが信仰深かった、特別信仰深かったとは聖書はどこでも言ってはいない。正しい人であったとは言いますけれども、それがそのまま信仰深さ、神様への素直な経験さにつながるとは限らないでしょう。ですからヨセフは 夢で天使のお告げを聞いたからといってそれを素直に信じたという、そういう単純な信仰話が語られているのではないのです。むしろ私はここでヨセフの決心を翻させるために神様が起こされた行動ということにこそ目を向けるべきだと思います。いや、福音書はそのように私たちの目が向けさせられることを求めている。この福音書の物語は確かにヨセフがマリアを迎え入れるかどうか思い悩んだということを想像させる話なのでしょうけれども、実はそれ以上に神様がヨセフに積極的に働きかけになられて、どうにかして彼がマリアを迎え入れることができるように、そして彼がヨセフが御子イエスを受け入れることができるように必死になってその御手を述べてお働きくださったというお話なのだと受け止めるべきではないでしょうか。そう、神様はどうしてもヨセフのこの決心をひっくり返さないわけにはいかなかったのです。ヨセフがマリアを迎え入れ、クリスマスの出来事の初穂となるためにです。ヨセフはクリスマスを迎えるためにまずマリアを迎え入れました。クリスマスの御子はマリアのうちに宿っていたからです。マリアを迎え入れることなしにヨセフは御子を迎えクリスマスを迎えるということはなかったのです。それはヨセフだけのことではないかもしれません。マリアの方も同じだったのではないでしょうか。この福音書はマリアの物語ではありませんが、このひとたびは関係を断とうとしたヨセフをマリアは受け入れました。自分に対して複雑な思いを抱いているかもしれないヨセフをマリアも受け入れました。そしてヨセフを受け入れることによってマリアは自分のうちに宿った子を御子としてクリスマスをヨセフと共に迎えたのです。クリスマスを迎える備えの祈りを続ける私たちに今日の御言葉は、その名はインマヌエルと呼ばれる、そう語りかけていました。この名が神は我々と共におられるという意味である。御言葉はそう告げています。クリスマスに私たちはこのインマヌエルの誕生を見るようにされるのであります。神様はクリスマスに私たちがこのインマヌエルの誕生を見ることができるように、あらゆる手を尽くして私たち一人一人に望んでくださっているのです。クリスマスに私たちが祝う、その誕生を祝う神の御子はインマヌエル、我々私たちと共にいらっしゃる神です。私一人ではなくて、私とあの人とつなぐ神として共にいてくださる神、それがインマヌエル。そのために神はヨセフに一つの夢を見させられました。ご自分の御業の中でヨセフに夢を見させられました。マリアを迎え入れられるようにヨセフの決心を変えさせるために神様は夢を通して天使を使わされました。アドベントの祈りの時、 神様は私たちにも夢をお見せになられるでしょう。あなたのマリアを迎え入れるように、クリスマスの御子を宿したあなたのマリアをあなたは迎え入れなさい。恐れることはない。そのマリアと共にクリスマスを迎えなさい。今の礼の神はそのように私たちをお招きくださっています。祈りましょう。天の父、私どもをアドベントの祈りのうちにお導きくださり、御言葉により新たなものへと作り変えてくださいますこと、心から感謝いたします。御子が一人の人のうちにお宿りくださいました。そのことに私どもは気がつくことの遅いものであります。けれどもあなた様はそのことへと私どもをお導きください。御子を宿した一人の人を共に行く者として出会わせてくださいます。御子を宿した一人一人が御前に共に集う群れへと私ども招かれてまいりました。主よ、どうぞこの群れのうちから一人も離れることなく御子の御前に共に進み出るものとならせてくださいますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。